こんにちは、門垣敏子です。毎月火曜日に発信しております、笑顔の介護は予習からということで、介護する人が笑顔になると介護される人の笑顔も増えてきますね。介護の不安は初めてのこと、それから慣れないことが突然始まる不安、そしてどこに相談したらいいのかわからないまま、ゴールの見えない毎日を過ごす不安、そしていつの間にか一人取り残される不安、そんな心配が混ざっているからかもしれません。そこでこの時間は専門の方々にいろいろな角度から介護にまつわるヒント、そしてアドバイス、施設のご紹介などいただいております。しっかり予習をして笑顔の介護を迎えていただきたいと思います。今日はですね、3人さん一番たくさんですね来ていただきましたよ。重症心肢障害児者施設医療福祉センターさくらさんから、事務長の西村教授教授さんと、ケースワーカー主任でいらっしゃいます藤川明子さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
そしてもう一方が、特別養護老人ホームオーキッドから施設長の松藤則夫さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それぞれの施設のお話をちょっと簡単にご紹介いただけたら嬉しいんですが、まずはさくらさんの、はい、どんな場所なのか西村さんからご紹介いただけますか。はい、
三田市でも少し笹山寄りになるんですけれども、はい、東本庄というところがあります、
はい、のどかなところですね。
そうですね、周り本当に、田んぼのっていうような、はい、風景ですけれども、はいはい、そこに北摂三田福祉の里っていう、は
い、寄せていただいたことあります。あ、
そうでしたか、ありがとうございます、はいはい、でその中には特別養護老人ホームであるとか、障害の方 の支援施設、はい、で5施設ほど入ってる中に、
5つぐらい入ってます、
ね、そうなんです。その中に私ども医療福祉センターさくらがあります、うん、
はいはい、
で、まあ、先ほどちょっとお話しいただいた重症心身障害実写施設っていう言い方なんですけれども、はいはいはい、主には今よく医療的ケア児というような言い方をするんですけれども、あ、はい、まあ、通常例えば体とですね、はい、それと知的の、はい、障害を合わせ持った方、
はい、
でそこにプラスアルファで、まあ、医療が必要である、
はい、
でそれこそ、まあ、自分で呼吸ができないので、人工呼吸器を、はい、つけて生活をされている方、そういった本当に最重度の方の支援をしている そういった施設になります。
で今実写というその子どもさんという意味の児童の字と、はいはい、それからこれは成人も含めてになるわけですか。そうですか。
赤ちゃんから、はい、本当80代のご高齢の方までもう幅広くっていうことにはなってますね、
実際には何人さんぐらいが入所していらっしゃるんですか。
は
い、
そうですね、今、うち300床にはなるんですけれども、
たくさんですね、
はい、でそのうち今285、
はい
はい、っていうところにはなります。
これは三田に唯一の場所になりますか。は
い、重症心身障害者施設は三田唯一ですね。は
い、そうなんですね。はい、そうですか。
兵庫県下にも8施設なので。
ってことはやっぱり少ないですので。
少ないです。はい、
とても私もそうですね、車でこの場所からだったら30分から。
そうですね、30分ぐらいで、
ね、
はい、
行き来できる場所ですのでね、
はい、
空気のいい場所にありますね。
そうなんです。
桜の時期にね、確か寄せていただいた覚えがあるんです。綺麗な桜が咲いてました。
綺麗
ですね。ありがとうございます。まず、
はい、
文字通り桜が綺麗なので桜さんかな、
多分そうだと思います。
ありがとうございます、はい、そして続いて今度もう一つ、特別養護老人ホームオーキッド、こちらはどんな施設になりますか。
そうですね、はい、2017年に、はい、まあ、三田の駅前、
はい、
それこそキッピーモールの裏になるんですけど、そこに、開設をさせていただいた特別養護老人ホームです。
マンションのある、
あ、そうです、マンション11階建てのマンションがあるんですけど、はいはい、その1階から4階が私たち特別養護老人ホームオーキッドになってます。
とても便利なところにあるんですね。
そうですね、まあ、施設っていうとこう、はい、ね、緑の中にあるっていうイメージなんですけど、
はい、こちらはもう足の便がいいという、
本当に駅前に、はい、ある珍しい施設です ね、
そうですね、
まあ、なので、まあ、まだ開設今年で7年目になる、はい、まだまだちょっと新しい施設です、ね、
はいはい、何人ぐらい今、
特別養護老人ホームで60床あります、はい、あとショートステイを10床、
はい、はい、
用意しています、
はい、
で、まあ、全部で70床の施設となってます、は
い、この特別養護老人ホームに入る条件というのは、
そうですね、まあ、要介護3以上の要介護者、はいはい、 が必要、まあ、にはなっているんですけど、まあ、要介護1、2の方でも、まあ特別な理由があれば入所っていうふうにはなっていますが、まあ、基本的には要介護3以上の方ってなってますね、
そうですか、はい、3度の方には限らなく、
そうですね、
遠くからも、
はい、地域は特に、まあ、全域となってますので、本当に京都から来られた方もいられますし、和歌山から来られた方もおられますし、まあ、あの家族さんがこっちの方で住んでまして、
なるほどね、遠方にいらっしゃる、ね、あの親御さんをということで、はい、あ、そうですか、分かりました。まずは場所のご案内いただきました。じゃあそれぞれのご担当とお仕事内容など伺っていきたいと思います。じゃあ、西村さんから、はい、この医療福祉センターさからの事務長ということで、はいはい、実際のお仕事のご担当はどういうことになるんですか。
そうですね、もうなんかこれっていう仕事って正直なくて、全て、まあ、まあ施設の管理っていうところには、はい、なってきます、
はい、
で当然あのうちの施設は、まあ、福祉施設ではあるんですけれども、一方で病院っていう機能も持ってるんですね。そうですね、
さっきの医療がプラスされたところとありましたから、はい、病院
ですね。ですので例えばドクターはいとか、まあ、看護師さんの、はい、そういった、人員確保、まあ、看護師だけじゃなくて当然介護士もですね、はい、であの医療福祉センターさくらってすごく特殊なのが、
はい、
あの児童の施設でもあるんです。だから児童の施設であり福祉施設であり病院っていう形なので、
はいはい、その児童の施設っていうのがつくというのはどういう特別がつくんですか。
特別と言いますか、もともとその障害児施設っていう、はい、あのところの位置づけから、なかなか障害児だけで、まあ、医療のある方が18歳以降に、あのじゃあどっかの施設に移行できるのかっていうふうになってきたときに、例えば人工呼吸器をついてる方が18歳以降で受け入れる施設がやっぱりなかなかないっていう状況の中で、G からシャーにっていうところ、
ああそこにこのシャという意味があるんです
ね。そこで、まあ、あの障害児の方障害者の方にプラス医療が必要な方っていうところ あの受け入れになっているので、当然その児童を見ていくのに保育士の配置の基準というのもあるんです。
やっぱりそれぞれに決められた。そうですか、
だからそういったまず人を集めていくっていう、そういった人員配置の管理をしていかないといけないっていうところが一つですし、やっぱ人が集まればいろんなね、こちゃこちゃしたあの問題っていうのが出てくる。そういったところの調整をしていくっていうところ、はい、でもともと枚方療育園っていうのが法人になってまして、はい、その大阪の法人とのそういった調整をしていったりっていうのが主な仕事になりますね。
あ、そうですか、はい、ありがとうございます、はい、じゃあのケースワーカーさん、はい、名前はねよく伺います、
はい
ね、でもどういうことをされる方かってのはまるっきり分かってないので、ちょっと教えていただけますか。
あの今 あまりケースワーカーって名乗る、はい、ところは少ないかなとは思うんですけれども、
そういう呼び方をもしないということですか。
相談支援専門員さんであったり、
あ、はいはい、
そういった形になるんですけど、やっぱりケースワークっていうところで、はい、人と人とをつなぐっていうところすごく大事、私自身が大事にしておりますので、はいはい、ケースワーカーっていう名乗り方をあえてさせていただいています 、
はい、人と人をつなぐ、はい、具体的にはどういうことになりますか。
私自身の業務が相談窓口で、はい、業務をさせていただいておりまして、
はい、
短期入所ショートステイのご相談であったり、外来のご相談であったり、
はい、
またご入所、
うん、
もう席自体を、うん、在宅から桜の方に、はい、移されて、でずっとそこを住まいとして、
うん、
生活される方々のご相談に日々、乗らせていただいて
ます。あ、そうです。何人ぐらいいらっしゃるんですか、ケースワーカーさん。
ケースワーカーはね、今6名あってます。
結構旺盛いらっしゃるんですね、はいはい、でそれぞれにもう入所されても、うん、こう強く結びつけはあるんですよね、はいはい、
先生方ドクターとの、調整であったり、看護師さんとの調整であったり、あと保育士さんとか介護福祉さんとの調整であったり、また一番大きいのが、はい、ご家族と
そこですね、はい、そうですね、
はい、あと行政の方とか、あの医療的ケア児コーディネーターの方とか相談支援専門医の方とか、いろんなところと、あの、ね、病院関係だったり、はい、あのさせていただいてます、
ご家族さんからはどんなこうご相談というか、はい、こうコミュニケーションの中身になるんですか、
はい、あのとても思いがあの強いので、皆さん、
ね、
はい、のであの本当にあの細かなご相談、あのお洋服のこととか、
あ、
はいはいはい、あの行事がいつあるんですかとか、あの今の時期お散歩に出かけていいですかとか、あとあのご家族 の、あのことであったり、あのお父様のことであったり、娘さんのことまでお話しいただく方も中にはいらっしゃいます。
あ、そうですか。じゃあもう本当にすぐそばにいていただける、あの全てを入所された方の全てのことに対してのご相談を受けて、はい、
そうですね、
それぞれに必要なところにもつないでいったりという、はい、
そうですね、
とってもあの気づかれなさるんじゃないですか、
はい、楽しいです、
はい、楽しいでやってる、はい、あ、そうですか、はいはい、ありがとうございます。そしてあのもう一つのこの養護老人ホームの施設長となります、やはりこう全体を見てらっしゃると。
そうで
しょう、松藤さんは
長として、ね、はい、なので、まあ、施設運営全般が仕事です、まあ、収支の管理ももちろんですけど、まあ、あまり大きな施設ではないので、まあ、人事ですね、もう僕はほとんど担当して、
そうですか、
面接から何からしてますね、はい、まあ、外国人のこの採用も最近増えてはきているので、その辺のやり取りであるとか、まあ、そういうのも含めてやってますね、まあ、ベッド管理、まあ、うちも相談員、まあ、ケースワーカーというか相談員もいますので、ベッド管理は、まあお任せはしてるんですけど、まあ、そこにいろいろな相談もありますので、まあ、そことのやり取りであるとか、あとはまあ私自身がまあ介護出身なので、
あ、まあ、
介護士としても20年ぐらい働いてたので、
あ、そうですか、
はい、まあ、現場のことも、はい、相談にも乗らせて、まあ、あまり口は出さないように気をつけながらまあ、相談に乗ったりとか、まあ、方法を一緒に考えたりとか、まあ、そういったところも、まあ、仕事になっていますから、
ね、は
い、
その介護士さんとしてらっしゃって現在はこの特別養護老人ホーム、
はい、
ここはあの、要介護3以上ということで、
そうですね、
はい、あのどのぐらいの日常のことがご自分でできられる程度になりますか、要介護さん、
まあ、いろんな方がいられるので、
個人差がありますか、同じ3でも、
そうですね、まあ、3だと、まあ、割と自分で歩けたりはできるかなという方もおられますし、まあ、車椅子でも自分で、まあ、どこまで介助が必要かで介護度っていうのが変わるので、
そうですね、
まあ、でも3の方ってのも、うん、まあ、自分で動ける分危険があったりとか、
そうですね、
まあ、そのリスクがあるので、
あ、
ま
あ、
ずっとつく時間って、一緒にいる時間ってのは多分3の方の方が多かったりもしますし、
逆にいろいろと行動されるので、
は
い、
そうですね、
うん、
はい、その辺が難しいところですか、
ね、うん、はい、そうですか。あの日頃から大切にしていらっしゃることなどは、
そうですね、私自身立場上、まあ、はい、利用者のことはもちろんですけど、まあ、職員に対してがやっぱり目が行きやすいので、はい、まあ、職員がどれだけこうモチベーションを下げずに、まあ、仕事に当たれるかとか、まあ、その職員がモチベーション下がるとどうしても介護の質って下がるとは思ってます
ので、結構ですね、笑顔の介護をする側が笑顔でいると、
ね、
受ける方も気持ちがいいですからね、はい、
そうですね、もちろんこの通りで、本当に職員が楽しくやらないと、
ね、
いい介護にならないし、まあ、利用者さんも笑顔にならないんで、
うん、
まあまあ、利用者の一つ一つの介助ってのは、まあ、介護士、現場にいる介護士がやるんで、はい、僕はまあその介護士がいかに楽しく、まあ、仕事に就けるかっていうのが一番大切、
どんなことを工夫していらっしゃるんですか。
そうですね、やっぱり今って介護施設の中っていろんなこう器具があったり機械があったりとか、
あ、結構あるんですね、
まあ、ロボットであるとか、
あ、やっぱりだいぶ取り入れられてるんですね。
そうですね、やっぱり 介護士の仕事って多岐にわたるん で、はい、
そうですね、
少しでもこう余裕な時間というか、まあ、心にゆとりを持つために、はい、まあ、そういったところをこうロボットで補えるものは補ってあげたりとか、まあ、人配置もそうなんですけれど、まあ、あとは悩み事とか介護の悩み事、まあ、私生活の悩み事も聞きますけど、できるだけ職員と話をしながら、はい、まあ、少しでも仕事が楽しくできるようにというところを心がけています。
やっぱりコミュニケーションが大事ということ
ですね。そうですね、もう一番大事かなと思います。はい、
あの西村さんはいかがでしょうか、はい、心がけていらっしゃること、
まあ、辻さんに全部言われてしまったんですが、ね、
でも結局トップの方は同じです ね、
そうですね、
全体を見ていらっしゃるので、ね、
いや本当にあのこの笑顔の介護からって今回そのテーマつけていただいているのは、はい、本当僕その通りだなって思ってて、で特にその管理する立ち位置の人間が一番そこを意識しないといけないなと思ってるんです。朝から例えば僕がムスッとしたような顔をしてるとやっぱりなんかあったのって
みんなが気を使ってしまうんですよね。
だから、基本的に何か問われた時にうんっていう風に、はい、返せるような雰囲気は作ろうって僕、雰囲気は自分の中ですごく気をつけてるんですね。
はい、
ちょっとでも話しやすい雰囲気っていうのを自分が発しないと、やっぱりね気を使わせてしまうことは、
ね、
よくないですし、でさっき松井さんもおっしゃられたように、
はい、
職員がいかにね、機能的に気持ちよく仕事してくれるか、その場をどう提供していくかっていうところが人の補充であり、そういう環境整備っていうところになってくると思うので、僕がね自分が働きたいようにでもなく、みんなが働きたいように、ただ僕も楽しもうと思っているので、はい、管理だから苦労ばかりしないといけないんではなくて、みんなで楽しく仕事をしていく、どうにどうしていけばいいかっていうのは、これは常に自分のテーマとしていつもしてますね。
そうなんですね、はい、ということはやっぱりコミュニケーションをとっても大事にしていらっしゃるし、
ね、
はい、お声も出しやすくなるようにということ、
はい、そうですね、
今いわゆる人員不足も、はい、この介護の現場だけでなく全てがね、
はい、
足りなくなってますけど、現状いかがですか。
正直、だいぶ例えば高校生に高校回らせてもらったりして、
はい、
高校で出前授業みたいなこともしてるんです。
そうなんですか。
で、まあ、そういうことしていくと、まあ、特にこういう高齢者ってね、皆さん高校生とかでもイメージしやすいと思うんです、自分のおじいちゃんおばあちゃん。
そうですね、
ただ、
はい、
じゃあ医療的ケア児って聞いた時に、
はい、
ってやっぱりなると思うんですよね、
はい、なかなか普段こう、はい、接触ってことがやっぱり医療も入っているので。
そうですね、
普通のこう生活をしているとお出会いすることは少ないですよね。
ないですよね。だから車椅子でも本当普通の車椅子から、重症心身障害児者の方って本当にバケット型のそういう特殊な車椅子に乗られてるんですね、
はい、
だからそういうところをまず高校生にいろんな伝達をしに行くっていうことで、はい、また来週他の高校にそういうの行ったりするんですけど、
結構じゃあ出て行かれることありますか。あ、そうですか。
そういうふうにして徐々に徐々に、そういう福祉に対して、うん、まあ、身近に感じていただけるっていうところを、まあ、した上で、まあ、何年後かにその方たちが、はい、例えば大学を出た後にとか専門学校を出た後に戻ってきてくれるような形の種まきを今できればなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、その人員的なところで言うと、うち法人の中に看護学校があるんです。
あ、そうなんですか。
そうなんです。だからそういった看護学校の卒業生が、はい、4月に毎年、10何名が来てくれるので、この6月にも看護の基準を実際上げて、
はい、
たくさんの職員、今年も本当20人ぐらい入ってきてくれたので、
すごいですね、
はい、それで一気に看護の基準を上げて、要は職員が研修に出やすい環境とか有給取りやすい環境とか、
大事ですね。そこはなんかも
う
そういうところが削られてるとこう、はい、勝手にみんながイメージしてますけども、
はい、
まあ、もちろんそれぞれの職場職場によって違うかもしれませんが、さくらさんの場合はすごくそのあたりは考えてらっしゃる。
はい、今それほど例えば休みも取れなくて人もいなくてっていうわけではないんです。受診の方ってやっぱり手がいるんです。
そうですよね、は
い、だから少ない人数の中で、先ほど松井さん収支のお話されてたんですけど、
はい、
それは収支でいうとね少ない人員で見ていく方がそれは いいっていうお話なんですけど、重心の方にはそれは当てはまらないので、はい、それからやっぱり看護師さん、たくさんの看護師さんでケアを、安全にケアをできるような体制を取っていかないといけないので、まあ、そのために今のうちに高校とかを回って、はい、うん、こういう看護っていう素晴らしい仕事があるよっていう布教活動をしてるっていう感じですね。
高校生からどんなご質問とか疑問とかが上がってきますか？
もういろいろですね。それこそ、はい、この夏にさせてもらったのは、うちの看護師さんも一緒に高校に連れて行って、うん、採血を体験してみようって言って、採血の、はい、手に巻く、そういうキットがあるんですけど、
そうなんですか、
はい、シリンジ針を つけた注射器で、高校生がこうそういう体験をして、はい、あ、って面白いよねっていうことをやってもらったりして、
やっぱりこうやってみるっていうのはすごく、はい、影響ありますか？
ありますね。もう皆さんキャーキャー言いながらやってるんですけど
いわゆるワークショップってそんなね平らなことまで言えない医療の部分ですけども、はいはいはい、関心はそこでぐっと深まりますか？
そうですね。もともとその医療にちょっと興味あるんですっていう生徒さんたちが20人ぐらい、はい、今の17ぐらいだったかな、17人ぐらい集まってくれて、で先生と一緒にこんなふうなことをイベントとしてやっていきましょうっていう企画をして。
そうですか、はい、このハニー FM でも、はい、ラジオの時代からずっと高校生がね、毎週こう週替わりでご出演いただく番組、はいはい、今放課後ラジオという名前があって、はいはい、で最後に将来の夢っていうのをね皆さんに伺うんですね、はい、出てくださる方はもうどんどん変わっていくので、その中でとっても多いのが人の役に立ちたい、うんうんうん、何か自分でできることをしたい、だからできれば医療関係に行きたい、うん、結構今多いですね若い方、
う
ん、
そうですね。
じゃあ現場に行かれてもそんな感じは、
そうですね、
手応えは、
はい、言っていただいて、で、まあ、うち看護学校のオープンキャンパスとかがあるので、はい、一回そんなとこ見に行って具体的に自分の夢をイメージしてみて、はい、でよかったらまあ受験とかねそういうふうにつなげて行ってあげられたらどうなんかなと思ってるんですけど、
そうなんですね、はい、じゃあそのさっき大変だとおっしゃった現場のちょっとお声としてケースワーカーさんに今日いただいている藤川さんにお伺いしたいんです。入所されている方の一日のちょっと過ごし方、はい、例で挙げてご紹介いただけますか？
はい、朝目覚められたら清潔保持に、はい、看護さんが回っていただいて、
お一人で何人ぐらいをご担当してらっしゃるんですか？
一つの病棟で50名の利用者さんがいらっしゃいます。
いらっしゃって、はい
はい、でその日の日勤とかお袖とかっていう形で、はい、交代勤務を組むのが、うん、まあ、看護師さん と、介護福祉さんで、保育士さんとか助産さんとかでチームを組みますので、だいたいユニットで1グループ5名から6名ぐらいのグループでずっとこう回らせていただいて、はい、でお洋服に着替えていただく、うん、で朝水分摂取していただいて、はい、まあ、色の方とかは、はい、注入で召し上がっていただくんですけれども、
いわゆる朝食を皆さん、
はい、はい、そうですね、はい、でお風呂の日は入浴会場お風呂に入っていただいて、
これもご苦労ありますでしょう、うん、お風呂と一言に言っても。
そうです ね、はい、特別のこう浴槽が上がるのとか、はい、ミスト浴っていう、こう
ミスト浴っていうのもあるんですか？
はい、はいはい、気管切開とかされてる方は、はい、あまりここお水が入ったらダメなので、ミスト浴とか、当然も一般浴もあって、職員がトレーナーと短パンになって、抱っこして
バボン
と
浸
かるっていう、形で、はい、で入浴の日はそういう感じで過ごされて、まあ、お昼からは療育活動なので、保育士さんの出番なんです、
はいはいはい、そこではどんなことをされるんですか？
そうですね、絵本の読み聞かせをさせてもらったり、
絵本の、ね、うん、
はい、で行事に向けての制作物であったり、あとちょっとこうクールダウンするときはスヌーズレーンの取り組みをしたりします。お散歩に出かけたり、
はい、クールダウンっていうのはその詰めてずっと、うん、こうまあ、お勉強のような形をするとやっぱりちょっとお疲れになるってことですか？
そうですね、医療的ケアがたくさんある方は、はい、 そのクールダウンということはあまり必要ないんですけれども、うんうん、あの車椅子を自走されたり、はい、あの自分で歩行される方もいらっしゃって、
はい、お元気な方々、はい
はい、そういう時にあの活動を活発にするのではなくって、うんうん、ちょっとこう暗い感じにして気持ちを、うん、あの穏やかな気持ちにあのさせるっていうこと、
それこう上がりすぎると、うん、あまり体力的に使いすぎるってことですか。
そうですね、ちょっとそういう時間を少しだけ取ったり、 あと映画鑑賞をしたり、
あ、なるほど、
はい、いろいろとその利用者さんによって、あの個別性という個別支援でさせていただいているのが現状です。
そのお勉強時間というのは、うん、おいくつからおいくつぐらいまでの方が対象になるんですか。
あ、
はい、
そうですね、あの児童の方もいらっしゃいますので、児童の方はあの上野ヶ原特別支援学校の、
はい
はい、あのさくら訪問学級の先生が、マンツーマンで、あの授業をしてくださるんです。
あ、そうですか、はい、
で、あの18歳以上の方は、はい、やはり保育士とか介護福祉士が担当しますので、はい、あのその方 の個別性によって異なるんですけれども、はい、あのアロマみたいな香りを、うん、静かにあの香る方がいい方とか、うん、
あ、なかなかカリキュラムが大変ですね。
そうですね、はい、
それはもうチームで皆さんそれぞれにこうミーティングかなんかされて、はい、ね、決めていかれるんですか、
はい、あの先生の指示のもと、はい、あの看護師さんの、はい、に伺いながら、はい、あのちょっとお散歩に出ていいですかとか、そういうことも、日中じゃなくて午前中にねとかね、はい、あの熱中症になったら ねとかっていうのがあるので、はい、そういうことも今年はすごく気遣いました。
特にね、はい、本当に暑かったですからね。じゃあ今おっしゃったように外に出ることもよくあるわけですね、うん、
あります、はい、活発に動きたい方とかでしたら、あの職員と一緒にぐるっと施設内を、もう自然豊かですので。
本当そうですね、はい、さっきあの西村さんおっしゃったように、お年召した方、はい、80代の方もいらっしゃる、はい、その方々はどうしていらっしゃるんですか。
まあ基本同じような感じでお過ごしいただくんですけれども、はい、やっぱり体調っていうのは あまりご自身でしんどいとか、うんうん、頭が痛いとかはおっしゃってくださる方が少ないので、はい、やっぱり看護師さんであったりスタッフの観察が一番大事になってきまして、はい、でちょっとしんどそうとかいつもと違うとか、
あ、そこが大事ですね、は
い、そういったところでちょっと今日はベッドでお過ごしいただいた方がいいかなとか、うん、でも先生に見てもらったけど大丈夫そうだからリハビリに行ってきてとか、
はいはい
は
い
はい、そんな感じで年齢を召していらっしゃる方も個別性で、はい、お過ごしいただいてます。
最初にこの、重症心身障害自社施設という、ね、ホームページでも拝見したんですけど、いやコミュニケーションを、ね、皆さんどのように取っていらっしゃるのかなっていうのが、うん、関心がちょっとあったんですけど、うん、今おっしゃったようにやはりこう介護される皆さん方が積極的に入所されている方々の様子をまずはご覧になる、はい、それがまずも一番ですか、
はい、一番大事だと思います。本当に老人の方でもそうだと思うんですけれども、はい、やっぱりしんどいとか血圧ちょっと測ってとかっていうことはおっしゃれにくいので、昨日と違うとかいつもと違うっていうところの観察が一番大事だと思います。
そうですか。今ちょっと松井さんの方をご覧になられてご高齢者のお話もありましたけどどのようにコミュニケーションを取っていらっしゃいますか。
そうですね、まあ、先ほど藤川さんが言われた通り毎日毎日やっぱり状態とか体調であるとか違うので、はい、日々やっぱり話して、まあ、顔表情であるとか声質もそうなんですけれど、はいはい、それをまず知ること、 まあ、そのためにはいろんな会話をしないと相手の方もお話はしてくれないの で、うん、 まあ、そこで信頼関係を作りながらしっかりとしたこう話をする、うん、まあ、とにかく話する時間は多く取らないと、
すごい、そうですか、
そうですね、じゃないと変化には多分気づけないですし、
まあ、一日皆さんどのように過ごしていらっしゃるですか。
そうですね、まあ、あの生活の場なんで、基本的にはまあ家で生活されている、まあ、スケジュールというか、うん、はい、とまあ、そこにできるだけの、似せるようにしてます
ご自分のお部屋があって、
そうですね、うちはあの全室個室になってまして、はい、まあ、ユニット型施設って言われてるんですけど、うん、まあ、一つのグループが10人でこう、
はい、
グループを分けていってるんで、まあ、こう10人に対して同じいつも同じ職員が対応できるようにっていうのがユニット型施設なんですけど、あ、はい、まあ、そういった感じでして、まあ、朝起きる時間もうちの施設はもうバラバラです、
はい、
もう本当にその人が昔から早起きな人は早起きですし、遅く起きる人は遅く起きますし、
確かにいろいろですね、
そこに対応できるように、まあ、配置人員を配置しながら、本当に朝7時ぐらいからご飯食べる人もいれば9時から起きてきてご飯食べる方もありますし、
そのお食事はお部屋でですか。
基本的にはリビングっていうスペースがあるんですけど、はい、そこで食べてもらうんですけど、もちろんその日は部屋がいいっていうんであればお部屋で食べてもらうとか、
そういう希望も聞いていただける、はい、
そうですね、できる限り、まあ、家と同じ自宅と同じ環境でっていうことで、まあ、お風呂はね、どうしてもちょっと夜、普段ね僕らは夜に入ってるんですけど、そこはちょっとお風呂はなかなかできないんで、
ちょっとね、人の目が手も絶対必要ですから、明るい、
日中に入ってもらったりはしてるんですけど、だからまあ食事時間もそうですけど、まあ、寝る時間もそうです、本当にもう歯磨き一つ、人それぞれ、ご飯食べる前に磨くのか、ご飯食べてから磨くのかって人それぞれ違うので、
そうですね、
その人に合った、まあ、リズムを、まあ、もう入所してから、まあ1週間ぐらいはずっともう分単位で何をしたいかをで書き出して、まあ、その人の希望であるとか、はいはい、まあ、それに対応できるうちの対応であるとかっていうのを書き出して、まあ、それが出来上がると、まあ、それを見なくても職員はもう分かるようになって、まあ、お茶を飲む時間とか、そのお茶は熱いのか冷たいのかとか、
それぞれそこまで、
はい、お風呂入るにしても熱いのが好きなのか、ね、ぬるいのが好きなのかとか、まあ、そこをね、まあ、一日を過ごしてもらうと、まあ、日中の過ごし方はね、どうしてもやっぱり暇になるっていうか、
そうですね、
なるので、でもうちの施設はね、あまりこう団体でみんなで一緒にレクリエーションをしましょうっていうことはあまりしてなくて、
はい、
まあ、あくまで生活の場を大事っていうことで、はいはい、まあ、好きなこと、本人が好きなこと、
はい、
本人がやりたいこと、
うん、
あとはまあ三田の駅前っていう立地があるので、はい、
そうですね、
少しもう本当に車椅子の方でも一緒に歩いて出ればキッピーモールがありますので、
お買い物も行けますね、
お買い物を見たりとか、ね、コーヒーを飲みに行ったりとか、はい、まあ、そういったこともやりやすいですし、
ですね、
はい、あとはね、職員と一緒に今日はお昼ご飯一緒に何か作りましょうとか、おやつ何か一緒に作りましょうとか、
の場合は共同のキッチンがあるんですか。
あ、そうですね、ユニットごとにキッチンがありますので、
そうなんですか、
はい、そこでこう一緒に何かを作ったりとか、まあ、そういったことで楽しみを見るのと、まあ、月1回2回はね、まあ、こうイベントことがあったりとか、は
い、どんなことが例えば。
そうですね、まあ、あの月ごとにいろんな、まあ、9月だと敬老会があったりとか、
ね、そうですね、
クリスマスの時はクリスマス会があったりとかいうのもあるんですけど、まあ、職員がそこ内容を考えたりするのと、あとはボランティアの方に、あの三味線を弾いてもらったりとか、
あら、いいですねやっぱり来られますか。
そうですね、あのお願いすると来てくれるんで、まあ、演奏とかね、あともういろんな手品とか、
はい、
人形劇とか、
はい、
まあ、そういったところのイベントを開催しながら、まあ、できるだけ暇な時間でのも、まあ、でもゆっくりしたいっていうことも尊重しながら、
まあ、おっしゃったようにお年めしてくると家でじーっとしてらっしゃることもまああるわけですから、
そうですね、
それを考えるとご本人がされたいことをできるようにサポートもしながら、はい、ということですね、
は
い、
過ごし方はできるだけ自宅に近い過ごし方をしていただくという感じです。
この、特別養護老人ホームということになりますと、はい、お医者さんもいらっしゃるわけですか。
ね、お医者さんはね1週間に1回往診という感じですね。
常駐ではない。
常駐ではないです。何かあれば、まあ先生と、看護師が常駐はしてます。
看護師さんが常駐してらっしゃる、はい、あ、そうですか。これはやっぱりそれぞれによって特徴があるんですか。特別養護老人ホームとあってもお医者さんが常駐されている場合もあったり。
そうですね、中には今はありますね。
なかなか詳しくお伺いすることも本当なかったので、ね、今お伺いして皆さん方がでもすごくこうお一人個人の子をとても大事にの生活を大事にというところがお持ちの、
はい、今結構よく言われている個別ケアっていうところなんですけど、
ね、そうですね、はい、じゃあ1ユニットで10人がいらっしゃる、はい、その方々を何人ぐらいでケアしている
んですか。日中は3名ですかね、職員、はい、大体3名、まあ、そこに夜勤が入ってきますんで、はい、まあ、なので10人に対して3人のケアがつくという感じ、
はい、介護士さんがいらっしゃる。
介護士ですね、まあ、看護師はもう全体としてそこまで多くはないので、まあ、特別養護老人ホームなんで、あまり医療的なものが強い方ではないので、看護師はまあ全体で、はい、まあ、大体3名ぐらい、毎日3名ぐらいいて、はい、全部の利用者の状態を見ている。
あ、そうですか、はい、皆さんね、なかなか本当気づかれもなさると思いますけども、一番こう入所されている方々のことを思いながらの笑顔であったり、そして個人の思いをとても大事にしてらっしゃるってことが伝わってきたんですけれども、お仕事のねされてらっしゃる中での楽しさ、このあたりをちょっとぜひやりがいも含めてご紹介いただこうと思ってますので、じゃあ医療福祉センターさくらの、事務長でいらっしゃる西村さんからお願いします。
はい、はい、楽しさ、まあ何が楽しいなんておかしいんですけど福祉好きなんですね。
あ、まずはそこですね、はい、好きなお仕事についていらっしゃる。
そうなんです。だから正直その難しさっていうよりも、まあ、難しいことは自分で勉強するなり、なんかクリアしていってそこがどんどん形になっていくっていうのは、はい、すごいその仕事の楽しさでもありますし、はい、逆に僕もこの仕事、事務長っていうこの仕事をする前は相談員、まあ、ケースワーカーっていう仕事だったんです。
じゃあもう全般をやっぱりずっと見ていらしたっていうことですね、
はい、その時、まあ、いろんな支援をする中で、やっぱりありがとうって言われるそこですよね。だからなんかめんどくさいなと思うことを地道にやってて、最後にありがとうって言ってもらう、もうそれで全て報われるんですね、はい、それの繰り返しかなと思ってるんです、だからまあそれでちょっとずつ自分のレベルが、まあ、上がっていったら、ね、いい支援がまたしていける、じゃあもっと勉強しよう、でまたいい支援につながっていくってなっていって、自分をも高めていけるっていうのが、もう何よりもこの仕事の僕は楽しさかなと思ってるの で
そういうご経験を先ほどもちょっと出てきたように出前授業など
で、ね、
若い方々にお伝えになると、はい、目指していこうという次の一歩に後押ししてらっしゃるっていう。
そうなんです、それができたらなっていうのが、まあ、短い後の今の活動もそうなんですけど、
そうですね、
はい、そういう次の代に引き継いでいくっていう、はい、まあ、別にそんなね引退するわけじゃないんですけど
でも常に後輩はやっぱりこうね分厚く、はい、なっている方が
と
ても、
そうです
ね、全体としての分厚くこう手厚くもできるし、入所されている方々にとってもいいことだっていう、
ね、そうですね、はい、けども根本はもう福祉が好きっていうそこの、そこからかなと思います。
はい、ありがとうございます、はい、ケースワーカーの藤川さんいかがでしょう。
そうですね、やっぱり利用者さんの笑顔、
笑顔、そうですね、
はい、そこもう本当に、はい、その天使のような笑顔を見せてくださるんです。その笑顔を 見させてもらった時に、私ケースワーカーやっとってよかったなと思いますね。それとあと 保護者の方と、はい、ちょっと噛み合わないっていうか、うん、伝えたいことが伝わらなかった時に、はい、ああ伝わってないかな、私の言い方悪かったかなってちょっと悩む時はあるんですけれども、うんうん、お母さん大丈夫でしたかってまたお話しかけると、うん、こうやんねって、あそうじゃなくてこうなんですってそこで訂正ができて、はい、帰りがけに、はいはい、ありがとうって、よろしくお願いしますっておっしゃってくださるんですね。
安心して託してくださる、はい、その言葉が、
よろしくお願いしますっていう言葉ってすごい重いなって、うん、もう面会に来られて帰られるっていうお気持ちを考えると、よろしくお願いしますって言ってくださるのってやっぱり私たち頑張らなあかんなっていうのは思いますね。
ありがとうございます。じゃあ、特別養護老人ホームオーキッドの施設長の松藤さんはいかがでしょうか。
そうですね、まあ、私自身、まあ、介護をやってたん で、ね、そうでした、ね、やはり、ね、まあ、人と関わるのが好きなので、
やっぱりそのお仕事としては人と関わるのがお好きな方に向いてますか。
そうだと思います。あ、まあ、僕はそうでしたね、はい、なので、まあ、そういった意味でこう利用者さんと関わる毎日ですし、うん、まあ、先ほど二人も言われた通り、はい、やっぱダイレクトにこう感謝の気持ちを伝えてくれる、ね、伝えてもらえる、自分がこうやったことに対しての評価をすぐいただけるっていうのは、ね、すごい介護の魅力かなと思いますし、まあ、今施設長としてはそれがうちの職員も同じく感じてくれることが一番嬉しいかなって思いますね。はいはいはい、まあ、職員が介護って楽しいなとか、まあ、嬉しいなっていうふうに感じてくれてることが分かったときは、あ、嬉しいかなっていうのが今強いですからね。はい、そうですね、嬉しい、まあ、仕事してて楽しいとこはやっぱりどうしてもこう人のためになりたいって、まあ、僕が介護した時人のためになりたいってこう大それたことは思っては正直なかったんですけど、はいはい、でも人のためになってるっていう実感は多分いろんな仕事あると思うんですけど、介護ってすごいダイレクトに直接に、
はい、直接ね、
受けさせてもらえるんで、はい、やりがいはあると思います。はい、
ありがとうございます。はい、じゃあ重なるかもしれませんけども、ぜひリスナーさんにメッセージお願いしたいと思います。今の順番になりますが、じゃあまずは西村さんからお願いします。
はい、まあ、メッセージ、どんなメッセージがいいのかなって分かるんですけど、まあ、この重症心身障害者施設、なかなか、ね、皆さん、日頃見られるケースって少ないかなと思うんですけれども、在宅ですごく頑張ってるお父さんお母さんがいらっしゃって、はい、まあ、そのための施設であるんですね。うんうん、で、まあ、今うち外来とかそういったところでリハビリを、うん、できるような体制っていうのも今取ってるんです。はい、で、ね、ぜひその一人で悩まずに、うち藤川もケースワーカーとしておりますので、まあ、藤川だけではなくて他5名のケースワーカーおりますので、その悩みを抱えずにぜひ、お電話一本いただいて、はい、ちょっとこんなケースなんだけど教えてほしいであるとか、
はい、
うん、それこそさっき藤川ちょっとショートステイっていうお話もしたんですけども、例えば少しどこかに旅行に行きたいのでショートステイを使いたいとか、
はい、
そういったことって当たり前にできることなんですけど、まあ、なかなかそういった施設が少なくて、
はい、
まあ、お父さんお母さんが、まあ、我慢して家で見ないといけない、でこの子を産んだのは私の責任だからみたいなね、
はい、
そこのところは私たちと逆に一緒に共有しながら、休む時は休みましょうっていうところ、そういう体制をうちは施設としてやっていきたいなと思ってるんです。でぜひそういった、まあ、外来に来ていただくでもいいですし、はい、まあ、ショートを利用するでもいいですし、まあ、一回どんな施設かだけ見ときたい、
あ、はい、
なかなかお父さんお母さんって施設ってなるとすごく抵抗がおありなんで す、
う、 です、ね、
うちの子施設で過ごさせるのはちょっとって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、
は
い、まあ、どういったところか一回見に来てもらって、まあ、感じていただくっていうところで、そのようにしていただけたらなと思います。
はい、そうすることで、はい、在宅で頑張ってらっしゃる方々も、
はい、
お母さんお父さん さん周りの方の笑顔が出てくると、ね、ご本人も、はい、とっても嬉しいという
そうですね、
そういう組み合わせになるんですね、
はい、まあ、いろんな方が関わってくれるので
そうですね、はい、ぜひ一度見に来てい
ただきたいですよね、一人で抱えずにというところ、はい、お願いできたらと思います。
ありがとうございます、はい、じゃあケースワーカーの、藤川さん、
先ほども西村事務長の方が、はい、お話しさせてもらったように、まず桜にお越しください、
うんうん、
リハビリとか、はい、いろんな先生方いらっしゃって、本当にリハビリ受けた後の姿勢っていうんですかね、
違うんでしょうね、
来られた時と全く変わるんです。
そうですか、
もう成長がパッと伸びて、もう素人の私から見ても、楽になったねって、よかったねって、リラックスしたねって思えるぐらい、
はい、
本当にね、リラックスされるんです、でどこの窓口からでもいいので関わっていただいて、ご本人のこの社会性っていうところも
大事ですね、
はい、積み上げていっていただけたらなと思います、ぜひ藤川に会いに来てください。
はい、ありがとうございます。それでは最後に松藤さんお願いします。
はい、そうですね、お二人が言われた通り、
はい、
まあ、家で介護をされている方って、本当に大変だと思います。まあ、一人で介護って正直私はできないと思ってまして、
そうですね、難しいですね、
は
い、
まあ、介護のプロの私たちでも本当に一人では何もできないというか、まあ、しっかりできないんで、やっぱり一人であまり頑張りすぎず、いろんな資源を使ってほしいかなっていうのは思います。でないと、介護する、まあ、ここ題名の通り介護する方がしんどくなれば、介護される方はもっとしんどくなるの で、
ね、
で介護される方がしんどくなるともっと介護がしにくくなりますし、
そうですね、お互い不機嫌になってしまうということで、
はい、負の連鎖になるので、やっぱり介護する方はやはり余裕を持って介護できる環境をやっぱり作っていかないといけないかなと思いますんで、それの少しでもお手伝いができたらいいと思いますし、まあ、大きくとも、まあ、入所の相談ってのはもちろん受けるんですけど、まあ、家で、介護されてる中での疑問とか、まあ、こうどうしたらいいんだろうっていう相談も受けさせていただくので、いつでも、まあ、多分どこの施設でもそうだと思うんですけど、いつでもね、ちょっとした介護の相談とか、受けていますので、いつでも声をかけていただければ、さっと急に入ってきて相談していただければ全然話は聞きますし、はい、まあ、三段にはね、包括支援センターで、はい、たくさんありますので、はい、まあ、そちらでも相談できますし、とにかくね、みんなで一緒に介護っていうのはしないといけないかなと思いますし、まあ、よければ大木とにもご相談に来ていただければと思いますので、
はい、ありがとうございます。いや、今日お話をお伺いしますと、皆さんがとにかくお一人じゃないよ、みんなで一緒にしましょうね、そしていつでも気軽にご相談だけども、とにかくいらしてくださいというお話をね、今日も伺いました。ありがとうございます。今日お話を頂戴しましたのは、重症心身障害実社施設医療福祉センターさくらから、事務長の西村恭司さん、そしてケースワーカー主任でいらっしゃる藤川明子さん、そしてもう一つの施設です、特別養護老人ホームオーキッドから施設長の松藤則夫さんをお迎えしてお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
笑顔の介護予習から お届けしてまいりました。次回は10月8日の火曜日に配信いたします。次回もぜひお聞きください。